都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい
はい、
ということで都市ミナティでございますけど、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
本当に
ちょっとねあれなんか声おかしくなった急に
ね。
さっきまで出てたんだけど、
うん、はい、でもしょうがないわ、まあ、
ちょっと今日聞きづらいかもしれないんで。
夏で暑いしね、ちょっと体も壊しやすいよ。確かに
扁桃炎でございます、
うん、ね。なんか動物とかもぐったりしてますよね。
そうでしょ
う、うん、
動物といえど、
そうそう、
もう夏は弱いでしょ。
ちょっと動物の話していい？この前
急に
聞いた、あの動物の番組やってた話ちょっと感動したのよ。
いいよ、
動物番組の話ね。
動物番組やってたでしょ俺も。
時は1790年6月の頭火のようなおびただしい光る物体が田安門、まあ、あの江戸城のね、城門ですの一つの方へ飛んできた。それから牛込の門へ飛んでいき、最後に落ちたところは、組頭の屋敷であった。そしてその屋敷がたちまち火事となってしまった、うん、一軒を焼いて鎮火したが、うん、怪しいとも不思議とも何とも言いようがなかった、うん、同9日大雷、そして大雨があり、東海道の三島まで同様な状態だった。この間、相模の湯本近くのところで数万のスズメが集まり、田畑で毎日のように戦って、その死骸はおびただしい数になり、それを拾って俵に入れると69票もあったという話があって、これを番組やってたんですよ。あの、動物奇想天外みたいな
やつやってたんですよ。やってねえよ。志村動物園でやってた。
やってた。びっくりした、この話。
いつの時代の動物の話してんだよ。動物の話っつって、
うん、スズメの
スズメの俵に詰めたみたいな死体をみたいな、
うん、69票
何なんその話。
ごめんなさい、
いつの時代だよそれ。
すみません申し訳ないです。これも1790年の話でした。全然最近の話
じゃない。違うよね、
嘘つきました。
誰が動物の話しろって。そんな昔の話すんだよ。これは
あの、まあ、あの完成2年ですね、うん、1790年に、まあ、こういう風にあの火の塊みたいなもんが、うん、まあ、門を飛び越えていって
もう一回、現代語訳してるじゃないか。
飛び越えていって、うん、なんかまあ鎮火したんだけれども、うん、なぜかそのタイミングで、うん、スズメが戦ってむっちゃ死んで、それを俵に入れると69票あったよっていう、うん、まあ、お話なんですけれども、これはもう別に
何の話
です
これ。
俺が動物園外とか、さっき言ったようななんか何志村動物園とかで見た話じゃないです。嘘つきました、すみません、うん、普通に文献で読んだ話です。で、ね、うん、申し訳ないです、嘘つきました。
違いますよ、うん、僕たちそういうのやってないんで。
やってなかった、すみません。
今のあの都市伝説とか、はい、そういうのやる立場なんで、
ちょっと入れ替えてやります、
はい、
気持ち、すみません。教えて都市伝説、はい、これまあ好きなこと話すっていうのはね、これなんですけれども、あの前回に引き続きちょっとベタなね、
うん、
やつやっていこうかなと思ったんですよ。
はい、
いきます。
ベタなやつね。
幻の大陸っていうね、
あ、もういいの？
お話でございます。
顔作る必要ないからね、別にタイトルコールで俺しか分かんないし
幻の大陸話をねしていきたいんですけれども、
はい、
1つ目の大陸、
はい、
2つ紹介します。
はいはい、
アトランティス大陸、
アラマーっていう、なんか
でございます。
ここへ来てアトランティスか。
そうでしょ、
やってない、
やってないでしょ。
いや覚えてないけど、うん、やってない。
これはね、1万2000年以上前のお話ですからね、推定。
ああ、そうですか、うん、そんな前でし
ょ。そんな前ですから、
うん、
まあ1万ですね、2000年前なんですけれども、うん、現代の文明をはるかにしのぐアトランティスと呼ばれる超古代文明が存在したと。
はあ、
これっていうのはよく映画とかね、そういったもので、まあ、よく見られますけれども、
それこそテレビでもまあまあやりますよね、
う
ん、こうい
う
再現みたいなのとはね。
うん、そうなんですよ、うん、この大陸にはアトランティス人が住んでいたと、
うん
うん、アトランティスと呼ばれる大陸にね、
うん
うん、彼らは非常に徳が高く聡明でテレパシーも使い、なおかつですね、うん、オリハルコンと呼ばれる超金属を自在に操って超文明を築いていたとされると、
う
でオリハルコン、知らない人のために言いますけれども、はいはい、アトランティスに存在したとされる伝説の金属でございます、
うん、まあこれもあれですよね、それこそ漫画とかゲームとかよく出てくるよね。
しかしこれだけ高度な文明を誇っていたアトランティスにもですね、
うん、
終わりの時が訪れるんでございます。今から約1万2000年前に大地震と大洪水が大陸を襲い、わずか一夜のうちに海中に没して姿を消してしまったと。
そうそうそう、う
ん、まあ、ね、一昼夜とも言われてますけれどもね、
一気に消えた。
そうそう、一気に消えた。
そんなことあんのかっていう話なんですよ。これ
嘘なの本当なの
っていうね、
そうね、
うん、話なんですけど、そこがロマンのところでしょ。
超古代アトランティスといえば世界一有名な伝説の文明ですよね。
うん、
うん、
世界一なんだね。
だってもう都市伝説ハマったら、まあ、まずアトランティス大陸行くでしょ、あのベタなやつ。都市伝説
っていうか、まあオカルトかな、
うん、そうそう、うん、まあ、アトランティスの伝説、じゃあこれどっから来てるかって話なんですけれども、
うん、
古代ギリシャの哲学者プラトンがですね、
うん、
ティマイオスとクリティアスというですね、著書を出していると、
うんうん、
この2冊の本から実はこのアトランティス大陸という、都市伝説が生まれたと、
うんうん、
プラトン、すべての話はここから始まると言ってよいと。ただしですね、このプラトンの本には全然書いていないこともあるんですね、
うん、
伝説で主張されるようなアトランティスが現代文明をはるかにしのぐ超文明を築いていたと、
うん、
いうふうには実はこのプラトンのティマイオスにもクリティアスにも書いてはいないんですよ。
なるほど、
うん、じゃあどっから来たのって話じゃないですか。
そうね、これはですね、その話自体がね、
主に19世紀にベストセラーとなったアトランティスの本に書かれていたことで、
うん、
大きくこれは盛られた後付けの話なんですね。
お、ちょっと、うん、ちょっと盛っちゃったんだ誰かが。そ
う、盛っちゃった。だからプラトンは現代文明をはるかにしのぐなんてことは書いてないんですよ。
なるほど、
うん、そのためここでは尾ひれがついた話は扱わずですね、
うん、
ちょっとまあプラトンの原点を元にちょっと可能性を探っていくと、
うん、まあ一応書かれてた ものの中にある話をってこと
ね、うん、そうそうそうそう、うん、まずアトランティスの場所と大きさでございます、
うん、
アトランティスの場所、これ分かれば、うん、まあ、例えばその海底何かが沈んでいるんじゃないかとか、
うん、
まあいろいろ調べることができるじゃないですか、
うん、
そこでですね、プラトンの書いたティマイオスをまず紐解いてみると、うん、そこはヘラクレスの柱の前方だと記されていると、
うん
うん、何ヘラクレスの柱ってってなるでしょ。
そうね、うん、なんかそのあったのそういうのがって思っちゃうけど、ね、
ヘラクレスの柱とは現在のジブラルタル海峡のことを言うと。
海峡のこと
言うの、ね、うん、ジブラルタル海峡、
うん、
ヨーロッパ大陸のスペインとアフリカ大陸のモロッコの間にある海峡なんですけれども、
うん
うん、そのことを指すと。
それが ヘラクレスの、
うん、
なんちゃら
ヘラクレスの柱、
柱、
うん
うん、
まあ、大西洋なんですね。
うん、
うん、でティマイオス、もう一冊の方ではそこをアトラスの太陽、
うん、
うん、としており、これは現在の大西洋だと考えられると、
うん、
うん、ね、で場所が特定できたと。
まあまあそれが正しければ ね、
うん、で大きさはどれぐらいだったのと。
そうだね、
うん、ティマイオスによると島の大きさはリビアとアジアを合わせたよりもなお大きいと。
めっちゃでかいじゃん。
かなり大きいんですよ、うん、これはですね、現在のトルコとエジプトより西の北アフリカを合わせたほどの大きさ。
分かん
ねえな。だから、まあ、簡単に言うと、うん、オーストラリア大陸に相当する大きさだと。かなり大きいんですよ。
まあ、地図で見るとでかく見えるもんね、うん、オーストラリアね。
じゃあ、このオーストラリア大陸の大きさほどのものがね、大陸が大西洋に存在していた可能性ってあんのって話なんですよ。
なるほどね、今はだからないわけだから、うん、
ね、
うん、
そうそう、
存在していたのかと。
ここで出てくるのが大西洋にアトランティス大陸発見のニュースがあったことなんですね。
うん、
うん、ティマイオスを紐解いてみると、アトランティスは今から1万2000年前にですね、海中に没して姿を消してしまったと記されていると、
うん、
つまりもしアトランティス大陸が存在しているとすれば、
うん、
さっき言ったように大西洋の海の中、
うん、
ですよね。
だろうね、
うん、で実際ですよ、大西洋にはオーストラリア大陸に相当するような大陸が存在しないということから、
うん、
ですからやっぱ海中にあんじゃねえかと、海底にあんじゃねえかと。
そうだね、
うん、じゃあそんなでけえ大陸あんのっていう。
実際にね
海中にね
調べてみたら
そこでですよ、うん、ニュース、
うん、
2013年5月大西洋にアトランティスの痕跡、
うん、
っていうニュースが実はあるわけですよ、
はいはいはい、
しかも、
うん、
これを見つけたのが日本の潜水艦深海6500なんですよ。
これ聞いたことあるぞ。
あるでしょ。深海を、まあ、調査するための日本が作った潜水艦でございます、
うん、
これが見つけたんじゃないかっていうニュースがあるんですよ、
うん、
大西洋の海底を調査中に陸地でしか、見られない花崗岩を発見したと、
うん、あ、なるほどね、うん、石で分かったんだ。
そう、陸地でしか見られないものが海中にあるということは、もともとその地域は陸に浮かんでいたということですよね。
まあ普通に考えれば
ね、普通に考えればね、
うん
うん、逆にだから陸地に貝があったらばそこは海中だったんだって話ですから、うんうん、ブラジル政府はこれを受けてですね、伝説のアトランティス大陸のような陸地が存在した極めて強い証拠だというふうにちょっと早くも発表してしまうと、う
ん、なんかね時期尚早な気もしなくもないけど、
まあまあまあまあ、でこれが日本と要はブラジルで大きく報じられたんですね。
なるほど、
うん、
なんでその2つなんだろう。
深海6500ですから。
ああそういうことか。
そういうこと、そういうことです。まあ大発見ですよね。
まあ本当だとしたらね、
うん、本当だとしたらね、
うん
うん、で、まあ、このアトランティスイコール大西洋説に深く関連するこのまあニュースについて詳しく情報を追ってみると、
うん、
するとですよ、今回の海底調査に参加した海洋研究開発機構のですね、
うん、
研究員が実際に行われた調査の真相をレポートしていることが分かったと、
うん、
要はアトランティス見つけたよっていうやつを、
うんうん、
実はですね2013年5月6日のニュースを見て驚いたのはですね、
うん、
ニュースを見た日本人そしてブラジル人世界の人だけではないと、
うん、
なんと驚いた人の中に、
うん、
当時ブラジルの海上で深海6500を積んだ調査船横須賀の船上にいたこの研究員らもこのネットのニュースを見て驚いたんですって、
うん、
俺らアトランティスを発見したって日本のネットで大騒ぎになってるよって言って、
うん、
おかしくないってなって、
うん、
何これってなったんですって。一仕事を終えてのんびりと船上でネットをチェックしていた研究員の一人が突然このように言い出したと、
うん
うん、俺ら発見者なんアトランティスって、ね、うん、ってなって、このニュースはですね瞬く間に日本を駆け巡りブラジルでは日本以上に大きく報道された、
うん、
タクシーに乗った際にはですね運転手から君たちがあのアトランティス発見の研究者かと声をかけられたんですって
、うん、話でかくなっちゃってるわけ、
ね、そうなん
ですよ、本人たちをよそに、
そうそうそう、そういうこと、そういうこと、うん、ところがこのニュース実際は真相が少し違っていたんですね、
うん、
発見したのはアトランティス大陸の痕跡ではなく花崗岩の崖、
うん、
アトランティス大陸ではないんですね。
まあ誰も言ってないよねアトランティスって、ね、
言ってない、うん、要はこのニュースを書いたやつが言ってるだけですから、
うんうんね、の可能性がとかだったんだろうね。 それがどんどん取れてってみたいな、
う
ん、
そう、そもそも深海6500が海底を調査していた目的というのは、
うん、
ブラジル沖の海底にそびえるリオグランデライズという、海山のですね船員を明らかにすることだと、
うん
うん、どういうようなもので作られているかとかね、
うん
うん、
まあ、でも目的はそもそも別にアトランティス大陸ってことじゃないってことだ、ね、
そうなんですよ、うんうん、だから何これってなったんですって、うん、俺ら別にアトランティスのこと調べてないよと、
うん
うん、
それが大発見じゃと、
そうそうそう、なったんですよ、うん、だからこれ何なのっていう、だから勝手にニュースに上げられてるんですって、う
ん、どっかでねじ曲がってるな、
そうそうそうそう、
うん、
だからブラジル政府の発表が早とちりだったんだよっていう、
まあ、早とちりっつうのかなこれ、うん、なんだろうね、
そうそうそう、だから彼らが見つけたのはアトランティスではなく山なんですね、
うん
うん、
まあそれが 100% アトランティス関係ないかっつったら分かんないけどね、
う
ん、まあ、
分かんないけれどもね、だから違うんだよと、
うん、
だから大西洋に存在したって可能性ちょっと低いんじゃないかと、
それだけじゃちょっと言えないよね、
さすがに、そうそうそう、
うん、
っていう、まあ今のところそれ落ちなんですって、
落ちっていうか、うん、要は勝手になんかその
そうそうそうそう、
よく分かってねえ国が盛り上がっちゃったってことですね、
うん、そう、だから今伝説だけ今残ってる感じ、
まあでもずっとそうでしょ、
うん、
そもそも
まあね、うん、ただまあ2013年ってまあ6年前ですけれども、確かに当時その日本人が、
うん、
あのアトランティス大陸を見つけたってかなりね
騒いでた
かもね、騒いでましたよ、うん、オカルトのね、うん、そういうような雑誌やらなんやらでね騒がれてましたけれども、まあ、あれは違うんですって、
まあ、改めてアトランティス企画やろうとかなってたもんね、
うん、そうそうそうなんですよ、次行きましょうか、
うん、
無大陸、アトランティスときたら、まあまあまあ、無大陸ですよ、
大陸ものだよね、
そうそうそうそう、しかもこれもですね1万2000年前あたりなんですよ、同じ時代なんですね、
うん、なんかねこれとムーとアトランティスがなんか同じとかいう話とかあったもんね、
うん、そうなんですよ、ですね、まあ1万2000年前ですよ、
うん、
約ね、太平洋にはムーという大陸が存在したと言われていると、
うん、
この大陸は東西8000キロ、南北5000キロに及ぶ広大な領地、
うん、
これもオーストラリアより全然でかいです、
うーん、
オーストラリアの何倍ぐらい、これもう 3,4 倍ありますよ
東京ドーム何個分、
東京ドーム何個分何個分
誰に聞いて
る、いやもうすごいっすよ、まあまあ、オーストラリアが4個分ぐらい、
すごいね、
4個か5個分ぐらい、
まあもうそれひっつけたらそこそこの大陸になっちゃう、
ね、そうでしょ、うん、でそこには約6400万もの人々が平和に暮らしていたと、
まあまあな数いますね、うん、
でなおかつアトランティスと同様、
うん、
文明もはるかに上回る高度な文明を築いていたと、
それ好き ね、
うん、ね
みんな好きねそれ、
でこのムーを統治していたのは、
うん、
宇宙創造神の地上代理人である賢者の王ラ・ムー
そう言われると面白いね、うん、
国民はラ・ムーのもと、ね、優秀な学問と文化建築そして航海の術を発達させていたと、
うん、
要はだから今の全然、まあ、地球でいろいろやってるけれどもそんなよりも全然上やったと
ね、うん、その当時ね、
そう、う
ん、
そして太陽の象徴を旗印に、
うん、
まあその世界を支配下に当時置いてたと、1万2000年前にね、
まあまあ、
うん、
ラってなんか太陽神の名前でも
そうね、そうそうそう神様ね、うん、でそのムー大陸が統治していた支配してたという中にアトランティス大陸も含まれてます、
うん、そういうことか、
そうそうそう、
含まれてるってことなんだ、
含まれてます、だからアトランティスよりもムーの上っ
す、ね、
支配下に置いていた、
まあ、
うん、しかし、
うん、
さっきも言いましたけれども今から約1万2000年前に突然悲劇が、
うん、
不気味な地鳴りとともに沸き起こった大地震が大陸を襲うと、
うん、
それに伴った発生した大津波飲み込まれわずか一夜にして全てが崩壊してしまうと、
同じじゃんもう大体、
そうなんですよ、これがまあ伝説です、じゃあこれ実際にあったのかどうかって話ですよね、
そうね、そうでしょうね、うん、
まあまあ日本ではですね、まああのまあ、ムーもアトランティスもすごい人気ですよね、
ムーって雑誌があるぐらいですからね、
ああそうね、そうそうそうそう、うん、でさっき言ったようにアトランティスというのは、まあ、プラトンの著書、
うん
にたどり着くんですけれども、ムーはイギリスのジェームズ・チャーチ・ワードっていう方がもともと書いていたと、
うん
うん、でですね、まずチャーチ・ワードの著書を読んでみると、
うん、
原書のシリーズが出版されたのは1930年前なんですよ、
うん、
あ1930年前後、
うんうん、
だからまだ100年経ってないんですよ、70年とか80年とか、
はいはいはい、
うん、経ってない、全然ね、あ90年前か、だから100年経ってないぐらいなんですよ、
うん、それが1万2000年前の話してるってことね、
そうそうそういうこと、そういうこと、そういうこと、でまあむちゃくちゃ新しいと、
はい、
うん、ですね、このチャーチ・ワードによれば彼が記したムーの伝説は、
うん、
ナーカル碑文とメキシコの石板という2種類の古文書をもとに書いていると、
なるほど、
うん、古文書をね、うん、
はいはい、
だから彼の憶測とかではなくちゃんと、
まあ、
古文書を見ているんだよと、
うんうん、彼としてはね、
そうそうそう、
うん、
これらはムーの聖典、
うん、
聖なる霊感の書をもとに記されたもの、
うん、
だからムー伝説を知る上での、最重要文献という位置づけになると、
なるほど、
うんね、うん、それではこの2種類の古文書、
うん、
一体どういった経緯でチャーチワードに伝わったのか、
うん、そうだね、
を、うん、知ったかね、チャーチワードが詳しく、
うんうんうん、
チャーチワードの著書失われたムー大陸によるとですね、ナーカル碑文の方は彼がイギリス軍の軍人として1860年にインドに配属されていた頃に遡ると、
うん、
当時チャーチワードがいた土地にはヒンズー教の古い僧院があったと、
うん
うん、からですね、まあ、救済活動などやっていて、
うん、
まあ、そのですね院僧に、勤めていたというか、まあ、いた主と仲良くなると、
うん、
構想ですよね、だからね、
うんうん、
そのある日のことですよ、構想がですね、古くから伝わる貴重な粘土板が実は、
うん、
この、総員には眠っているんだよということをチャーチワードに打ち明けると、
うん
うん、するとチャーチワードはそらすごいということで大変興味を示すと、
うん、
でちゃんとねこれは保存状態を改めるべきですよ、だから僕らにちょっと一任してくださいって言うんですよ、
うんうん、
なんですけれども構想は首を縦には振らないと、
うん、
まああなたにちょっと見せられませんと、
うん、
でもチャーチワードも諦めない、
うん、
何度も何度も説得した結果ですよ、その構想が分かった分かった、じゃあもう見ていいよっていうことで、
うんうん、ついに負けて、
そうそうそうそう、これをですね、秘密の粘土板をですね穴蔵から出してくれる、それがナーカル碑文。
なるほど。
そしてのチャーチワールド構想は2年の歳月をかけてこのナーカル碑文を解読して、そこに記されていたムーの歴史を読み取ったんですね。
なるほどね、
うん、
なんかそれっぽいじゃん、
ぽいでしょ、これがナーカル碑文を見つけた経緯でございます、
うん、
まあ本当かどうかちょっと一回言っといてね、
まあね、
うん、分からんと、
まあでもぽいぽい
でしょ、うん、で
書いてそう、
本当かどうかっていうのがなぜ、言われてるか、
本当か
なんでこれが、うん、嘘かもしんないねって言われている理由っていうのが、
うん、
チャーチワードが碑文を発見されたという総員の名前とか、
うん、
場所とかっていうのを一切明らかにしてないんですね。
なるほどね、
うん
うん、
で明らかにしていないという理由は総員の希望によると、人がたくさん来てまれだからということで、まあね、実はあんま書けないんですよ
と言ってる。まあ、でもそれは取材先のね、うん、プライバシーとかあるだろうから、う
ん、ただ要は失われたムー大陸っていうぐらい大風呂敷広げたんだったらちゃんと名前も出さなきゃいけないんじゃないの、うんね、っていう論文として出すんだらばね、
というか、
そうそうそうそう、
という
だったらば出してもっといろんな人の目に触れさせて言及した方がいいんじゃないかと思う人たちもいると、う
ん、まあそれはいろんな視点で見た方が確実だから、ね、
ただ彼はちょっと総員の希望によるのでちょっと出せませんと言っていると、ね、うん、それってちょっと怪しくないかという人たちもいると、うんうんうん、
まあわかる、どっちの意見もわかる、
そうそうそうそう、うん、あとこのチャーチワードは著書の中でこのナーカル碑文の写真を一切掲載していないんですよ、
写真をね、
そうだからこれでまあ信じる人っていうのはこのチャーチワードの話のみでまあ信じているんですよ、
うんうんうん、これまあ要はこの人が言ってるっていう証拠しかないってことだよね、
うん、そうだからちゃんとした物的証拠が全くない、もしかしたらホラ吹いてるかもしらんやんってことなんですよ、
まあまあまあ普通に考えたらホラ吹いてると思っちゃうけどね。
まあね。だからちょっと証拠がないから信用に値しないんじゃないかという人がまあ多いと。
まあまあそれはそうだろう、ね、う
ん。ただもう一つ、
うん、
メキシコの石板があると。
そうだね。
ね、
うん、二つあるって言ったから。
こちらはですね、アメリカの鉱物学者ウィリアム・ニーベンがですね、メキシコで集めた総数2600点ほどの石板だと。
うん。
チャーチワードはナーカル碑文を補填する文書を探すため世界を旅していた際ですね、
うん、
メキシコでこの石板と出会ったと、
うん、
で彼の著書にはですねちゃんとその写真が掲載されていまして、
こっちはあると、
そうこれさっきの、言ったアメリカの、鉱物学者ウィリアム・ニーベンも実物の、
うん、
まあ、実際にいる人物と確かめられていると。
ね、嘘
とかじゃなくてさっきの構想とは違って、
そもそも人自体も怪しまれてるから
ちょっとね、うん、そう、うん、構想とは別でちゃんとこの人も実際い
る人物だと、うん、まあ、名前出てるからね、そりゃ
そうなんですよ、うん、だから、ナーカル碑文とは違ってメキシコの石板についてはこれはあるんじゃねえかと、うん、信憑性高いよね、うん、ということ、
ね、うん
うん、なんですよ、
うん、いいじゃん、
しかし問題ですよ、
うん、
その石板は実在していてもそこに記されている内容を解読したというチャーチワードの話の信憑性、
まあそうね、
これどうなん
っていう、まあ、そうでしょうね、
うん、
解読できる能力が本当にあるのかっていう、
これ本当のこと言ってるかどうかちょっとここの一文だけ僕喋るんで、
うん、
ちょっとイエスノーで言ってください、信じる信じないで、
うん、そこだけで判断
しろ、そこだけで判断してください、まずは、
はいはい、
実はメキシコの石板からムーの伝説を解読できたと主張しているのはチャーチワードただ一人、
うん、
佐藤でしょ
いやいやいや、
他の人は、
うん、
誰も解読できてない、ただ解読できたのはチャーチワールだけ、
うん、
ちょっと
なんでなんだよね、
うん、
なんでお前だけなんていう、
そうなんですよ、うん、
何の能力があんのっていう、
うん、そうなんですね、
うん、
そもそもニーベンのメキシコの石板は世紀の考古学的発掘品としては認められていないんですよ、
うん、あ、そうなんだ、
だから、
うん、
実在はするけれども、
うん、価値があ
るかってことね、それがそう価値あるものかというのは要はまだ、まあ、
不明ってことだよね、
そう不明なんですよ、
うん、
だから 嘘なんちゃう？
だからそもそも価値があるかよく分かんねえものを見て、うん、俺は解読したぜって言ってるってことでしょ、
うん、そういうこと、そういうこと、うん、ただですよ、
うん、
まだあると、うん、この2つだけじゃなくってチャーチワードがですね最重要文献として挙げる2つの古文書は極めて、まあ、怪しいとちょっとね、
うん、大ピンチでしょ、
うん、なんですけれども、うん、しかし彼が自説のですね根拠としているものは他にもあるんですよ、なんと。
ああよかった、まだあった。
トロワの古写本とラサ記録
なんか似たようなテイストばっかだな。
この2つにも、うん、ムーに関する情報が記されていると、うん、チャーチワードは言っているんですね。
じゃ計4つで構成されてた
と。構成されております、
うん、
まずですよ、
うん、
トロワの古写本はですね、うん、フランスの神父シャルル・ブラッスールやですね医者のオーギュスト・ル・プロンジョンらが独自に解読した結果、うん、失われたムー文明の記録が記されていると主張したもの。
なるほど、
うん
うん、
ところがですね、うん、後の研究の進展により彼らの解読は誤りだったということが判明されていると、
うん
うん、記されていたのはムー文明の記録ではなくマヤの占星術に関する記録だから、ムー全く関係ねえんですね。
全然違うじゃん。これ
で3つ潰れました。
占い本みたいなことだったんだ。
ラサ記録、
うん、
ラサ記録の方は1912年のニューヨークアメリカン誌に載ったパウル・シュリーマンの記事を元にしたもの、
うん、
いや最近のものですね、
うん、
記事によればトロイア遺跡の発掘で有名なハインリッヒ・シューリマンの孫パウルがチベットのラサにある寺院で4000年前に記されていたという古文書を発見、
うん、
そこにはですねトロワの古写本の記述と一致する謎の古代文明ムーに関する話が記されていたよと、
うん、なるほど、
うん、
まあ、でもチベットそういう話はあるからね結構
と言ってるんですけれども、うん、さっきトロワの古写本がですね、
うん、
違うって出ましたよね。
うん、そうです
ね、占星術って
そもそもね、
うん
うん、
じゃあ
違うんじゃね、それがっていうことね。
ラサの記録も、うん、一致じゃしてないんじゃねってなって、
うん、
じゃないよ、
うん、
このラサの記録に載っている話って一体何なのっていう。
うん、そうね、
うん、
それ解読できてんのかな。
これはね失われた古代文明に対する強い関心を利用する目的で書かれた偽記事だったことが判明されているんですね。
偽記事、
うん、
うん、どういうこと。
ジャーナリストがパウル・シュリーマンの名を語ってですよ、
うん、
でっち上げたものなんですよラサ記録というものは。だからそもそも存在しないんですって、はいはい、ラサ記録ってことは4つあったのが3つになって3つとも信憑性ないんですよ、
うん、
チャーチワードが自説の根拠として
上げてた
古文書はどれも信憑性の低いもの。
かなり厳しい状況ですね。
そうそうそう。
それだけで
だから、
うん、あるっていうのは
ちょっとムーないんじゃね、うん、っていう今現段階です。
ないんじゃねとまでは言わないけどね、
うん
うん、この人の説はちょっと怪しいなって思うよね。
そう、
うん、
そうなんですよ。
チャーチワードがあるないはまた別の話だよ。
そうなんですよ、うん、そうそうそうそう、うん、っていうまあお話なんです。これが大陸二つなの。ちょっと時間あるな。
ああ大陸二つで大丈夫な、
うん、予定だったけど、うん、そうそう。でも本当にあってほしいんですよ大陸。
いや俺もそう思うけどね、う
ん、あのよくあるじゃ ん要はあの今の人類っていうものを全然超越した科学力だとかね、うん、そういう文明があったとしたらそこにあった元々使ってたものをまたなんかね、
うん、
リバイバルじゃないけれども、
うん、
新しくして使ってやればいいんだからこっちで、
うん、っていうかさそもそもそれだけの文明があるんだったら、
うん、
それなりの対処法できたんじゃねえかってやっぱ思っちゃうわけよ。
大津波ぐらいでっていうこと、
うん、それこそさ、うん、今の技術でシェルターで多分回避できるようなレベルのものかもしれないし、う
ん、まあね、
だったらもっとすごいの作っとけよって思うし、うんうん、
まあまあ
いやだから、まあ、まだなんかないって決めつけるよりまだ早い気がするよね。
そうそうそうそう、うん、もうちょっとね粘ってみようぜみんな
誰に言ってんだよお前がまず率先してやれよ
粘ってみようみんな、体勢を探してみようぜまずね、うん、まあないって分かったんだけれども
意外と琵琶湖とかにあるかもしれないし
ね。えわ、うん、大きさが違えんだもん、まあ、今更ちょっとね、はい、聞けないよというのはアトランティスの話 ちょっとムーの話、うん、そして今どのようになっているかそのムーとアトランティスがここまで進んでますよというお話でした。
はい、
はい、以上です。あざした。
した。